ただいまより2022年7月10日第2手術礼拝第1礼拝を行います。賛美歌15番。講読文5詩編19編。失礼いたします。主の祈りをいたします。主の祈りは週報の裏表紙にございますので、ご一緒にお祈りいたしましょう。天にましまず我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌15番。失礼いたしました。講読文5番詩編19編。読みいたします。交互に読みいたします。諸々の天は神の栄光を表し、この日言葉を彼の日に伝え、 らず言わずその声を聞こえざるに。その言葉は地の果てにまで及ぶ。火は新婿が祝いの殿をいずるごとく。そのいでたちや天の端よりし、その巡りゆくや天の果てに至る。主の祝いはまたくして魂を生き返らしめ。主の里しは直くして心を喜ばしめ。主をかしこみ恐るる道は清くして、世々に頼ることなく。これを小金に比べるも、多くの混じりなき小金に比べるも、これを蜜に比べるも、蜂の巣の滴りに比べるも、何時のしもべはこれらによりて戒めを受く。誰か己の過ちを知りえんや。願わくは何時のしぼめを引き止めて、ことさらなる罪を犯さしめず。されば我傷なき者となりて。主我が岩、我が贖い主よ。聖書を読みいたします。今朝の聖書箇所はルカによる福音書6章の37節から42節になります。113ページです。ルカによる福音書6章の37節から42節までお読みいたします。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計りで計り返されるからである。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか。二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその種のようになれる。あなたは兄弟の目にあるおがくずを見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。ここまでです。お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。すぐる一週間さまざまなことがありましたが、あなたの憐れみと守りの中で過ごせましたことを心より感謝いたします。また今日も日曜日を迎え、新しい思いで敬愛する皆様と共に、またインターネットで自宅礼拝をなさる方々と共に礼拝の恵みに預かれますことを心より感謝いたします。蒸し暑い日が続いております。またコロナに感染された方も増えております。この夏体調を崩しておられる方、また病の中におられる方の上に主のご癒しと守りがありますように。また 医療従事者の方々の上に主のお支えがありますようにとお祈りいたします。先日は安倍元首相が襲撃され亡くなるという凄惨な事件がありました。本当に心痛むことです。どうかご遺族関係者の方々の上に深いお慰めがありますようにとお祈りいたします。また本日は参議院選挙の投票日でもありますが、ふさわしい方が選ばれてより良い政治がなされますようにとお祈りいたします。このようにして上に立つ方々、また政治を司る方々の上にその知恵と力が与えられ、またあらゆる危険から災いからあなたがお守りくださいますようにとお願いいたします。今朝は石橋牧師が信仰の目と題して説教してくださいます。語られる石橋牧師を油注いで尊くお持ちください。聞く私たちも御言葉をしっかり受け止め、一週間の歩みをすることができますようお祈りいたします。いつも越谷教会を牧しておられる石橋牧師、玉橋牧師、清水伝道師のご健康をお支えし、お働きを祝福してください。越谷教会、越谷幼稚園につながるお一人お一人を祝福してください。言い尽くせない感謝と祈りを持って、私たちの贖い主なるキリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌269番、
衝撃的な事件がありまして、安倍元総理の銃撃されて、命が奪われるという大きな悲しみの中にあります。ロシアのウクライナ軍事侵略戦争で、世界が苦しんでいます。この世界の状況の中にあって、敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさいとの御言葉が、先週の礼拝で学んだところであります。今日の礼拝では、人を裁くなとの御言葉が示されています。このところで問われることは、自分の正しさということであります。自分たちが絶対的に正しいと思わなければ、戦争はできません。怒りや憎しみが膨らむところで、裁き合う心が膨らんでまいります。自分の正しさが中心にあって裁き合っています。自分の正しさで戦い、怒りや憎しみが膨らんでいきます。この私たちの日常の生活を見つめさせながら、主イエスは人を裁くなとの御言葉を語られるわけであります。今日の礼拝に響く御言葉であります。裁き合うな、裁くな、人を裁くな、5期12年日本基督教団の議長を務めてまいりましたが、9月27日から29日に教団総会が開催されます。新しい教団総会議長が選出されまして、私はこの職から解放されます。教団議長として12年間東京神学大学の卒業式で祝辞を述べてまいりました。最初に祝辞を述べたのは2011年3月11日であります。学長が告示と言いますが、話をしているときに東日本大震災が発生いたしました。等身大のチャペルも激しく揺れたのであります。学長の話が5分間中断いたしました。その余震の中で、等身大における最初の祝辞を述べたのであります。今まで、私は祝辞を2つ用意することになってしまいました。1月末に東京神学大学の学校に卒業式の祝辞を掲載するから原稿をくれと依頼されます。そして3月の卒業式の祝辞、その原稿を送るわけであります。しかし1月末のことでありますから、3月の卒業式の間に私も多少成長してまいります。それでいつも学校に書いた祝辞ではない、その時強く思うことを祝辞でお話を、卒業生たちにお話をしてきたわけであります。しかしながら今年は1月末等身大の学校に卒業式の祝辞をと依頼されて原稿を書きましたが、今年の卒業式においてはそのまま原稿通りの話をしたのであります。日本基督教団の伝道者として、どのように歩んでほしいのか、そのことをお話ししたのであります。最初に卒業生たちにお話ししたことですが、最近学校からも言われることは、批判に弱い、 まあ、批判に弱いと、聞かされていますので、やはり批判されることに、意味を感じてほしいという強い思いがありまして、教団議長になって趣味が一つ増えましたと話をいたしました。その趣味は何かと申しますと、教団議長のもとには批判文書がたくさん参ります。その批判文書をファイルする、その趣味が増えました。今2冊目が終わりまして、分厚いファイルが1冊2冊と増えまして、ご決めになりましたらほとんど批判文書が来ないので困っていますが、しかし批判文書を見つめながら、結構教えられています。自分が正しいと思って、事柄を進めていくわけであります。自分が正しいということがなければ事柄を進めることはできません。70% 自分が正しいと思って、事柄を進めてまいりますが、しかし 30% そうじゃないという人たちがいる。その人たちの批判文書を見ていると教えられます。そこにある心理性というものを発見して、私の視野が広げられてまいります。また同時に、そのところで、示されている真理性、正しさを見つめながら、自分の正しさを見つめ変えていく努力もいたしました。この反対批判文書、その中にある真理性を読み取ることによって、視野が広がり、またそれによって育てられてきたという思いを強くしています。そのことをお話ししながら、しかしながら、自分の正しさに固執するということにおいて起こってくることが事柄、自分の正しさで事柄を行い、自分の正しさで戦わなければならないということがあるわけであります。しかし一方、自分の正しさというこの刃で切りまくってしまったら、主の御体の教会が破壊されてしまう。またその教会にいることができなくなってしまうということも多いわけであります。したがって、この自分の正しさというものを、刃ですから、刃はさらに収めることが求められます。自分が正しいという刃を福音という鞘に収める。福音という鞘に収めて伝道者として立ってほしいという話をしたわけであります。それでまた、私の生き方、今日の聖書、裁くなという主の言葉から示されることであります。自分の正しさ、この刃を福音の鞘に収めて、教会を形成していく、形成者になることが今日の御言葉から教えられていると思うのであります。自分は正しいと思う思いが膨らみ、人を裁き合い、怒りや憎しみが深まっていく。そのような日常の自分の姿を見つめながら、今日の御言葉が示されてくるわけであります。37節を見ていただきますと、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許されると、御言葉が示されてくるわけであります。人を裁くなとの御言葉が響きますが、ここでは法的職務の執行というものが見つめられながら語られているのであります。判決と処罰、 判決裁判にかけて判決を下して裁きを執行するということが今日の御言葉の中に示されていくわけであります。あなた方も裁かれることはないと主イエスはあなた方と弟子たちに語りかけるわけであります。弟子たちに語りかけられるということは私たちに語りかけられるということでもあります。私たちは簡単に審判者のように裁判官のように人を裁き去ってしまう、裁いて切り捨ててしまうということが起こるわけであります。日常的に起こっているわけであります。人を裁いて人を罪人と決めるときに本当の審判者はどなたであるかということを忘れてしまっている。また本当の審判者がどういうお方であるかということを忘れてしまっている。この本当の審判者は判決を下して裁き去るということをなさらない神であることを忘れてしまっているということがあるわけであります。慈しみの神、憐れみの神ということについて前回学んだわけであります。そこで示されることは相手の痛みを、相手の苦しみを自分の痛みとして、自分の苦しみとして痛み苦しむ神について学んだわけであります。私たちの信じる神は罪を裁き去る神ではなくて、その罪を背負って十字架にかかり私たちの罪を許してくださった神であります。私たちに判決を下さない、徹底的に与え徹底的に許す神の愛がイエス様の十字架によって示されてくるわけであります。私たちの罪を裁き去るのではなく、それを背負って十字架に死んでくださった、そして私たちの罪を許してくださった、この許しの福音に私たちは生かされているわけであります。許しの福音に生かされている、裁いて切りまく刃を福音という鞘に収めて許し合う共同体を形成する形成者になることが今日の御言葉から求められているのであります。39節を見ていただきますと、イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか。マタイ福音書では三条の説教の中で語られ、ルカ福音書においては平地の説教として語られている。それを対照しながら、平行記事を比較しながら学んでいるわけであります。盲人が盲人の道案内をすることはできようかというこの言葉は当時よく知られていた言葉であります。マタイは三条の説教では、このルカ福音書の平地の説教で語られているこの部分について語ってはいません。15章のところでマタイ福音書は語るわけであります。しかもパリサイ派の人々を指して語っています。15章の14節に記されています。そのままにしておきなさい、彼らは盲人の道案内をする案内人だ。盲人が盲人の案内すれば二人とも穴に落ちてしまうと、15章14節でマタイは、このことを語るわけであります。マタイ福音書は パリサイ派との戦いの中でイエス様の御言葉を語っていくわけであります。パリサイ派は律法を完璧に守り、神様に最も喜ばれる、神に最も近い存在だと誇っていたわけであります。しかし本当に神が分かっているのか、神の御心が分かっているのか、神が見えていない、神が見えていないのに神のことが一番分かっているように誇っている、そのことが厳しくマタイ15章の14節で、指摘されていくわけであります。神が見えていないのに神に導くことができようか、この厳しい言葉がパリサイ派の人々に向かって語られていくわけであります。しかしルカはパリサイ派の人々ではなくて弟子たちに向かって語られている言葉として示していくわけであります。主イエスへの福音の無理解は共に滅びるという深刻な事態になりかねないのであります。福音の豊かさを否定するという生き方になってしまう危険性があるのであります。ヨハネ福音書3章の16節の言葉で、神はその独り子をお与えになったことによう愛された、独り子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると尊い御言葉が示されるわけであります。神は与え尽くす神であります。独り子を与えてさった神であります。独り子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るために与えつつ神の愛が示されていくわけでありますが、その神の愛を虚しくすることがあってはならない、神の愛を虚しくする弟子たちであってはならない、そして教会員であってはならない。もしそうなってしまったら滅びる者、永遠の命を得る道を途絶えてしまうことになってしまうと、弟子たちのあり方、私たちのあり方が厳しく問われてくるわけであります。41節を見ていただきますと、あなたは兄弟の目にあるおがくずを見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見ようになる、なって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができると厳しい言葉が示されてくるわけであります。人を裁くことができるのかということが強烈な主の御言葉によって教えられていくわけであります。人を裁くときに、それは相手の目の中にあるおがくずを見て裁いている。しかし自分の目の中にある丸太、これに気づかないというのであります。まず自分の目の中にある丸太を取り除きなさいと主は教えるわけであります。自分の目の中に丸太がありながら相手の上くずを見て裁いている、これほど罪深いことはないわけであります。人を裁くなという言葉の背後には、自分の目の中にある丸太がありながらそれに気づいていない、相手の上くずを見て裁いている、一体お前は何者かと厳しく問われる言葉が示されていくわけであります。私たちの悲しさは自分の目の中にある丸太に気づかないということであります。 自分の中にあるナルタに気づいて人を裁くことはできないのであります。そして自分の力で自分の目の中にあるマルタを取り去ることができない、気づいていないのでありますから、自分の力で取り去ることができない、その悲しさの中に私たちは生きているわけであります。主イエスによって取り除いていただかなければ到底このマルタを取り除くことができない。主イエスによってこのマルタが何であるかということを示されない限りはこのマルタに気づくことができないという私の現実であります。主が十字架に死んでくださったマルタを取り除くためにマルタとは何であるかとを示しながら主は十字架に死んでくださったのであります。マルタ、自分の罪、その深刻さを私は受け止めることができない。主が十字架にかかって死んでくださらなければこのマルタに気づくことはなかった。この深刻な罪、罪を背負って主イエスキリストは十字架で死んでくださったのであります。そのことによって私たちは自分の目からマルタが取り除かれた、取り除かれることによって自分の罪の深刻さを深く知ることができたのであります。そしてこのマルタを取り除くために与え尽くす神の愛を深く知らされたのであります。神はその一人子をお与えになったことによう愛された、一人子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、まさに福音が示されるわけであります。マルタの家に、罪の家に滅びるものであった。一人子主イエスの十字架と復活によってマルタから罪から解放された、復活の主の命をいただいて生きるものとされた。私たちはこの許しの福音に包まれて生かされているわけであります。許しの福音に生かされる恵みを深く知れば知るほど、あなたは裁くことができるのか、裁いてはならない、裁くことの深刻さが示されていくわけであります。自分の正しさをこの刃を許しの福音にこの鞘に収めて生きる信仰者として歩んでいきたいのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。裁くなという主の御言葉が響きます。自分の正しさ、この刃で裁きまくる、そのことによって怒りや憎しみが膨らんでいく日常性の中に私は身を置いて生かされています。そして時にこの刃を振って裁き去る、罪を犯してしまうものであることを思い心から懺悔をいたします。私がどれほどの神様の愛のうちに生かされているか、どれほどの許しのうちに生かされているか、永遠の命の世界に何としても招きたいという切実な思いから主が語ってくださる御言葉、 この御言葉に聞くものとなさしてみてください。裁くなと言ってくださる御言葉を聞きながら、許し合う世界を形成するために、それに使えるものとして生かしてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌280番。 240番。この後石橋牧師より祝祷いただきまして、構想を持って終わりにいたします。
私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命令を受けたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。